ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月14日東京において北朝鮮に関する日米韓協議が実施されました。同協議には船越健裕アジア大洋州局長、ソン・キム米国北朝鮮担当特別代表、およびノ・ギュドク韓国外交部朝鮮半島平和交渉本部長が出席しました。また船越局長はキム特別代表およびノ本部長との間でそれぞれ意見交換を行いました。これらの機会を通じて3者は最近の北朝鮮情勢について意見交換を行うとともに、今後の方針を綿密にすり合わせました。また3者は最近の核・ミサイル開発の動向も念頭に、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化の実現に向け、引き続き日米、日韓、日米韓で緊密に連携していくことで一致するとともに、関連する国連安保理決議の完全な履行の重要性についても確認しました。船越局長からキム特別代表およびの本部長に対して、拉致問題について引き続きの理解と協力を求め支持を得ました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は9月11日と12日の両日、新型長距離巡航ミサイルの発射実験を行いました。そして9月15日には短距離の弾道ミサイル2発の発射実験も行いました。相次ぐミサイル発射実験ということになりますが、これで南北間にミサイル開発競争というものが進行しているということが改めて印象付けられたかと思います。それは今回の北朝鮮のミサイル発射の主たる目的というものが、韓国の最近非常に高くなってきたミサイル能力というものに追いつくと、キャッチアップするという、そういうところに目的があったと考えられるからであります。実は韓国はすでに射程距離1500キロメートルにもなる巡航ミサイルを保有しております。今回北朝鮮は巡航ミサイルの発射実験を通じて1500キロメートルの 射程距離を持つに至ったと発表しましたが、これで巡航ミサイルの面では南北間の水準というものが同等になったということが言えると思います。また短距離弾道ミサイルという点につきましては、韓国がですね、ロシア製のイスカンデル M、これを原型にしているだろうと考えられる短距離弾道ミサイル、韓国ではこれをヒョンム2号と呼んでますが、このヒョンム2号は射程距離が800キロメートルある、ミサイルであります。これは軌道を修正できるという点で非常に優れた短距離弾道ミサイルということになりますが、北朝鮮もこのイスカンデル M というものを原型にした短距離弾道ミサイルの開発を始めておりました。今年の3月25日に発射実験を行いましたが、そこでは射程距離が600キロメートルであると発表しておりましたが、今回9月15日の実験で北朝鮮は800キロメートルの射程距離を持ったと発表しました。これで、この今回北朝鮮が実験をした短距離弾道ミサイルとですね、韓国が持っているヒョンム2型、短距離弾道ミサイル、いずれも800キロメートルの射程距離を持つということで同じ水準になったということであります。このように今南北間ではですね、ミサイル開発競争というものが実は展開されているんだということでありまして、もちろんそれは朝鮮半島の緊張を高めるということにつながる可能性がありますから、周辺の諸国、特に日本の立場からすれば、南北ともにそのミサイル開発というものを自制してもらいたいという気持ちは非常に強くなるということになろうかと思います。韓国も今回は9月15日に、すなわち北朝鮮が短距離弾道ミサイルの発射実験を行った直後にですね、 SLBM、潜水艦発射型の弾道ミサイルでありますが、その SLBM の水中発射実験というものを行いまして、これに成功をいたしました。したがって韓国は SLBM の能力を持ったということであります。この SLBM に関しては北朝鮮も開発を進めておりますが、まだ完全に SLBM を完成させたとは言えない。2016年にSLBM を完成させているという発表がありましたけれども、その後北朝鮮の実験を見ておりますとまだ完成はしていないということになりましたので、これは完全に次の機会にですね、北朝鮮は SLBM を完成させようとしてくることは当然予想されるということになろうかと思います。いつの時期になるか分かりませんが、まだ技術的に SLBM、潜水艦からの発射がまだできる段階ではないということを考えますと、来年以降もう韓国で新政権が、スタートした以降に北朝鮮のまた SLBM の発射実験が行われる可能性があるということになろうかと思います。北朝鮮は9月15日の夜に金与正氏の談話を発表いたしまして、対南、宣伝、談話ということになりますけれども、そこで自分たちのミサイル発射というものは韓国がやっている国防中期計画にのっとったものと変わりはないんだということを言いまして、要するに、北朝鮮のミサイル発射も 自衛的なものだというふうに言ったわけであります。まあ、今当然のことながら韓国も自衛的なミサイル開発だと言いますし、北朝鮮も自分たちの自衛的だと言うと、双方が自衛的だと言いつつそのミサイル能力を高めて、結果的に朝鮮半島の平和と安定というものを、まあ、損ねるようなことになっているわけでありますので、まあ、これからは南北がミサイル開発競争ではなくミサイルの軍縮に向かうことが望ましいと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲バンバンでいちご白書をもう一度お届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。バンバンでいちご白書をもう一度をお聞きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者増本瑠美子さんへのメッセージをお届けします。増本瑠美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは2020年6月に電話収録したものです。
増本瑠美子さん、ホ・リョンシル氏、姉ちゃんだよ。まだ助けてあげられなくてごめんね。瑠美子が突然いなくなってから42年経ちましたね。長い年月が過ぎてきました。父ちゃん母ちゃんも瑠美子の帰りを待ちながら亡くなりました。本当に残念です。今年67歳になるね。お互いにいい年のおばあちゃんになったね。24歳の姿しか私の脳裏にはありませんが、どんな生活を過ごしてきただろうか。苦労話が絶えないでしょうね。でも瑠美子のことだから前向きに考えてそちらの生活に順応していく術を模索しながら明るく頑張ってきただろうと想像します。でもこのまま会えないのはお互いに辛すぎます。一目でもいいから瑠美子に会いたい、その気持ちだけはいつもいつも心に言い聞かせているよ。ただいま、おかえりのその言葉を聞きたいです。いつかお互いに笑顔で会える日が一日も早いことを願ってます。日本の温泉はいいよ。イブスキー霧島に行ってのんびりさせてあげたいです。今この時だからこそみんなで助け合いましょう。世界がいがみ合っている場合ではないと思います。どうぞ北朝鮮そして日本が手を握り合う日が来ますように願っています。
ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、 松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81-33581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。